ただいたところですけれども、今日のメッセージの題は、罪を取り除く方です。罪汚れを洗い清むるはイエス・キリストの血潮のほかなしという有名な歌がありますけれども、ここの箇所からイエス様が私たちの罪を取り除いてくださる力をお持ちなんだということを学んでいきたいと思います。まずこのヘブル人への手紙なんですけれども、かなり読んでみると、難しいというか癖のあるというか、なかなか理解できない手紙なんですね。というのはこの手紙はこの題名のようにヘブル人に書かれている手紙です。ヘブル人というのはユダヤ人ですね。でユダヤ人は聖書を信じている民族です。聖書といってもですね、新約聖書ではなくて旧約聖書の方ですね。モーセを通して与えられた神様の律法がありました。でその律法を信じて生きてきた民であって、イエス様が約2000年前に死なれた後もユダヤ人はエルサレムにある神殿で神様に礼拝を捧げていました。そして、今もユダヤ教はあるんですけれども、今のユダヤ教は神殿はないんですね。今皆さん写真を見たことありますか？エルサレムの写真ですね。そこに黄金の岩のドームというこう光ったドームがありますね。あれはイスラム教の、神殿です。けれどもそこに前は神殿があったんですね。大きな神殿がありました。ヘロデが建てた神殿で、イエス様がおられた時にはまだ完成していない、46年も経っていたのに完成していない神殿です。けれどもそこで動物の生贄を捧げていたんです。牛とか羊とかヤギとかですね、このイスラエルの人たちがそこに連れて行って、そしてそこには祭司がいました。で祭壇というのがあって、ちょうどバーベキューみたいな感じのものだったんですけれども、そこで手を置いて、祈るわけです。主よ、この罪を許してください、どうか、こういうことを行ってしまいまして許してください。その後に祭司が、その首のところかな、ちょっと私詳しく調べてないのでわからないんですけれども、この切ってですね、血を流して、その血を取ってですね、祭壇の周りとか祭壇のところに振りかけて、そしてその生贄をこの上に、全焼の生贄と呼ばれるものは全てを捧げて、また罪のための生贄と呼ばれるものはこの一部をですね、この外に持ってって、そしてこの捧げていくというものがありました。その他に和解の生贄とか、他にもあるんですけれども、そのようにしてイスラエルの人たち、ユダヤ人たちはユダヤ教というのものを持っていたんです。でその中にあってイエス・キリスト、イエス様をメシア、キリストと信じるユダヤ人たちが現れたというのが使徒の働き、使徒行伝ですね。覚えてますね。この弟子たちがダビデの墓のところの上にある部屋で祈って待っていたら、この聖霊が下って、そしてそれぞれがこの言葉、外国の言葉を語り始めて、そしてそこにカリオではないですね、あとはペンテコステですね。ペンテコステで世界中から集まってきたユダヤ人たちが、なんだ私たちが住んでいるところの言葉を話しているではないかと言って驚いていた時に、ペテロが立ち上がって、そしてこれはヨエルの預言が成就したのです、全ての人に霊が下りと言って説教を始めたわけです。そしてあなた方は悔い改めなさい、そして聖霊の賜物を受けなさい、こういうふうに言いました。そこでユダヤ人たちが信じて、イエス様を信じて、それから教会が始まったんです。ですから今の状況とはかなり違いますね。このユダヤ教があって、ユダヤ人の共同体があって、その中でユダヤ人の人たちがイエス様を信じていったんです。けれども彼らはイエス様を信じていない不信者のユダヤ人から迫害を受けていました。 イエス様を信じているということで迫害を受けて、それで本当に辛くて耐えられなくなってですね、自分もユダヤ人として生きていきたい、そのように願っていて、それでイエス様のことはまあもう信仰告白しなくてもいいかというように思うようになってきてしまっていたんです。それがこのヘブル人への手紙の背景になっています。それでこのヘブル人への手紙では、あなたたちはイエス様から離れてしまおうとしているけれども、イエス様という方は本当に優れた方なんだよ、本当に偉大な方なんだよ、ユダヤ教の中で柱とされているあのこの大事なものがあったわけですね。モーセであるとか、またアロンの祭司制度です、生贄の制度であるとか、そういうものがありましたけれども、もっともっと優れた方、もっともっと素晴らしい方なんだよ、あなたたちはイエス様イエス様と言っているけれども、このイエス様は本当に栄光に輝いているお方なんだよということをここで書いているんです。そして信仰から離れないでいなさいですね。イエス様の素晴らしさが分かったらですね、もうイエス様から離れなくなりますよね。そしてイエス様、本当に迫害があって苦しくても、自分たちが本当にユダヤ人の共同体から離れてもイエス様にしがみついていくことができるよねということをここの手紙では話しているんです。これ日本でも同じだと思うんですね。日本の中でこのイエス様を信じてクリスチャンになって、それでこういろいろ儀式や例えば掃除で葬式の時には法事がありますですね、仏式の葬式があって、そして、正月には初詣に行きますですね、そして会社に行ったら、この同僚と一緒にですね、このお酒を飲んでですね、そして、いろんなこのことを話してですね、そういうものがあって、この日本人の共同体がありますけれども、でもその中にイエス様を信じていくっていうのは、とても辛い時がありますね。そして離れていく、なんか自分が日本人じゃないように感じていくような時がありますけれども、イエス様がどれだけ素晴らしい方なのかということが分かっていたらですね、私たちは耐えることができるんです。で、最後までですね、告白、イエス様を主として告白していくことができる力が与えられるんですね。ですからヘブル人への手紙というのは難しいんですね。このユダヤ教のこと、また律法のことについて詳しく話しているので難しいんですけれども、それを通してですね、イエス様が本当に素晴らしい方なんだということも分かる書物なんです。そこで今読んだところを一節ずつ、また、この説明していきたいと思います。一節、律法には後に来る素晴らしいものの影はあってもその実物はないのですから、律法は年ごとに絶えず捧げられる同じ生贄によって神に近づいてくる人々を完全にすることはできません。年ごとに絶えず捧げられる生贄と書いてありますけれども、ユダヤ教というか旧約聖書の中に、これは開かなくてもいいんですけれども、後で読んでいただければいいですが、レビ記の16章また23章の中に食材日と言われる祭りというか、そうですね、祭りがあります。食材日、ヘブル語ですとヨムキプールと言います。中東情勢について詳しい方はヨムキプール戦争って聞いたことがあるかもしれませんけども、レビ記の16章と23章のところに書いてあります。で、この時にはですね、大祭司と言われるこの選ばれた人です。初代の大祭司はモーセのお兄さんのアロンでしたですね。その選ばれた大祭司が年に一度聖女、幕屋のですね、この神殿の中の聖女の中のさらに司聖所と言われるところに入って、 イスラエルの民のためにその罪がありますね。イスラエル人が犯した罪があります。それをあがなっていく、ま、あの儀式なんです。まあがなうというのはちょっと難しいですけれども、簡単に言うとイスラエル人たちが年にですね犯した罪があります。それをですね全部告白して、で血をここで注ぎかけてですね、そして神様に許していただくところの、儀式なんです。このヤギとですね、ヤギ2頭とあと羊を用意して、そして、この血をですね、ほくってですね、その血をですね携えていきます。で契約の箱というのが施政所の中にあります。皆さん知ってますかね。契約の箱というのは金色してですね、そして上に蓋があるんですね。贖いの蓋というのがあります。でケルビムという天使がですね、この2人向き合い合っているですねところにこの血を注ぎかけてですねしています。で、これはちょっと面白い話なんですけれども、そこには誰一人入ることができません。で祭司には鈴がついています。その鈴は何でか分かりますか。もし祭司が間違ったことをそこで行って神様に打たれて死んでしまったということを周りの人たちが分かることができるようにしておくというのがあるんです。誰も入ることができません。だから鈴が鳴っているのがなくなってしまったら、ああ清い神様の前で死んでしまったんだなというのが分かるんです。私たちは神様神様という言葉を使いますね。けれども聖書で言われているところの神様は完全なお方である、清いお方であるということを決して忘れてはいけません。モーセのシナイの山のところで釘が打たれていたんです。そして10回が与えられるときに、そこから入ったらあなたたちは家畜であっても何であっても死んでしまうとモーセは言いました。清い神であって神がおられるところには決してほんの少しの死にでも罪でもあったら打たれて死んでしまうところなんです。でそこが施政所です。でそこに入って年ごとに捧げていたわけなんです。イスラエルの民というのは幸せだなと思います。こういうような特権が与えられていましたけれども、けれどもこの一節を見ると立法には後に来る素晴らしいものの影なんだって言ってるんです。影なんです。こう私が手をやったらですね、どっかに影ができてますね。手の影があると思いますけれども、影があるけれどもそれは実体ではないわけですね。本物ではないわけなんです。これを言い換えたら模型と言っているところもあります。聖書では模型、またはもっとまあ簡単に言ったらおままごとって言ってもいいかもしれません。子供たちがですねおままごとをするときにお父さんとお母さんの役目をしますよね。はい、あなた食べてっていう感じでですね、そしてこの用意してあげて、でもそれは本物ではないですね。指し示すものです。本物を指し示すものですね。でも本物ではないんです。で大祭司がその施政所の中に入って血をこの注ぎかけてですね、そうするというのは本物ではなくて本物を指し示す型なんだということ、影なんだということなんです。じゃあ本物って何なんでしょうか。後に来る素晴らしいものって書いてます。何ですか。本物はイエス・キリストご自身です。イエス様が十字架につけられて血を流されて、そしてイエス様が天に昇られた時に父なる神にご自分の血を携えていかれたんです。ですから施政所というのは天の御座、神様の御座そのものを表していたんです。そしてイエス様が血を携えていかれることによって贖い、罪の清め、罪の許しが完全に行われたんです。ですからイエス・キリストを信じた人は罪が許されて天国に行くことができるんです。で天国というのも日本人は まあ、他の国の人もそうかもしれませんけれども、よく間違えるんですね。あの歌がありますね。オラは死んじまっただ、天国へ行っただ、天国は良いとこ一度はおいでよってですね、酒はうまいし姉ちゃんは綺麗だっていう言葉があります。で、天国っていうとなんとなくほわほわしたところだなと思ってしまうんですけれども、聖書による天国は完全なところなんです。旧約の聖徒でさえも入ることができなかったところなんです。イエス様が十字架につけられるまでは、イエス様のように正しい人でなければ誰も入ることはできません。じゃあ誰も入ることできないな。そうなんです、誰も入ることできないです。でもイエス様を信じる人がイエス・キリストにあって神様が私たちを見てくださるから、正しいものと認められるから天国に入ることができるんですね。清い衣を着ているって書いてあります。天国では天の衣ですね。でそれはイエス様ご自身の正しさですね。それを着ているから天国に行くことができるわけですね。でこのように律法には後に来る素晴らしいものの影なんだ、そして律法は年ごとに絶えず捧げられる同じ生贄によって神に近づいてくる人を完全にすることはできないんだ。イスラエルたちはそのようにヨムキプールを守っていたけれども、やっぱり罪は完全に許されていなかったんだということなんです。だから神様のところに近づいていっても罪意識はあったんです。で次にその罪意識について書いてあります。2節をご覧ください。もしそれができたのであったら、礼拝する人々は一度清められたものとしてもはや罪を意識しなかったはずであり、したがって捧げ物をすることはやんだはずです。私たちが神様を礼拝する理由は何でしょうか。神様に近づくっていうことですよね。生ける神様に近づいていく。でも生きている神様に近づくときに私たちは罪を感じるときにどうしても遠ざいていきますね。遠ざかっていきます。分かってるんです、自分の良心の中で。ああ近づけないなって。で信仰的に調子が悪くなると祈ることもできなくなります。そうですね。で何が必要なんでしょうか。生贄が必要なんですね。でこの10章の前のところの、この9章の22節には罪を注ぎ出すことがなければ血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないのです。血が注がれなければ罪が許されないんです。自分の良心の清めというのは、皆さん例えば自分が何か悪いことをしたときに、例えば私自分の奥さんに何か悪いこと言ってなんかドワッと怒ってしまったとかですね、したときにですね、こう皿をですねいつもよりもちゃんと洗ってあげたりですね、あとはこの花束を持っていかないけれども、まあ、アメリカ人だからするんですね、花束を持っていってですねなだめようとするんです。罪を償おうとするんですね。でもそういう行いによっては罪は除かれないんですね、清められないんです。ヨセフのことを思い出してください。ヨセフのお兄さんたちですね、20年経ってもまだヤコブがお父さんが死んだ時もまだ罪意識を持ってたんです。自分が行ったことですね。昔取れないんですよ、自分が何か行った。だからここでもし本当に清められていたら罪を意識しなかったはずであり、したがって捧げ物をすることはやんだはずです。本当に彼らがこの捧げてですね、そしてそれを本当に血を動物の血が流されましたけれども、それで清められていたらもう許されたんだって言ってもう一度次の年にその生贄を捧げることはないはずですね。なのにもう一回やるわけなんです。で次3節を見ると、ところがかえってこれらの捧げ物によって罪が年ごとに思い出されるのですって書いてます。捧げに行ってそして血が流されて許されたって思っているんですけれども、やっぱり 罪が心の中にあって、それでもっと罪意識が深くなっていくんです。なんか皆さんも見覚えがありませんか？教会に来るときにですね、私は一週間こんなことをやってしまった、教会に行って清められたい、神様こんなに悪くやってました、私は神様から遠ざかっていました、どうか許してください。そしてメッセージを聞いて、なんか洗い清められた気分になってですね、けれども同じことをしてしまいます。で、今度はその牧師のメッセージが心に残って、もっともっと今まで思っていなかったよりももっと罪意識が出てきてですね、それでもっとなんか暗くなっていくというかっていうことが起こると思います。で、なんでそれが起こるかって言ったら、このユダヤ人たちと同じことを行ってしまっているからなんです。外側でこの儀式を守っているんだけれども、本当の意味でイエス様の十字架の血潮を自分にあてがっていないからなんです。信仰によって何か行うことによって、教会に行くことによって、またお祈りすることによって、また伝道することによって、何かの行いによって自分が清められようといつの間にかなっちゃってるんです。で、これは誰でも起こることで、私にもよく起こることです。一生懸命お祈りしてですね、あ、今日はいい気分になったと思ったら、なんかすぐになんか罪を犯してしまうっていうことが起こる。で、なぜかというと、このユダヤ人たちと同じようなことをやってしまっている、儀式でやってしまっている。で、次に4節を見てください。お牛とヤギの血は罪を除くことはできません。で、ここはとても大事です。で、食材という言葉、皆さん理解できますか？食材、漢字は分かりますか？あがなうって書きますね。食は、罪は罪と書きます。まあ、ちょっと難しい言葉ですけれども、まあ、さっき説明したように、この罪が許されて神様のものとなるということですね。食材です。で、英語ではアトーメントという言葉が使われますけれども、この食材は旧約における意味と新約における意味が違います。旧約における食材は罪を覆うという意味です。こことても大事です。ちょっと覚えておいてください。罪を覆うという意味です。アダムが罪を犯して、そしてエデンの園を出ていかなければならなくなった時に、神様が皮の衣を着せてくださいました。それで罪によって裸であるということが分かった彼らが恥ずかしくなくて良くなったんです。けれども覆われただけなんですね。罪が内側の罪は取り除かれてなかったんです。で、動物の生贄がこう血が流されることによって罪は覆われたんですけれども、内側は清められてないんです。あくまでも外側だけなんです。これが旧約における食材です。新約における食材は、これ元々の意味は一つになるという意味なんです。これは何かというと、キリストによって神様と一つになる、神様と結ばれる、神様との交わりをすることができるということです。イエス様の流された血によって内側までも清められてですね、今私たちは聖霊によってイエス様が住んでくださり、イエス様が住んでくださることによって神ご自身がうちに住んでくださっているんです。イエス様が言われました。あなた方は私の肉を食べ、そして私の血を飲むのであれば、私はあなた方のうちにより、あなた方は私のうちにいる。ここまで近づくことできませんね。人、肉体があるから人でも近づくことはできません。交わりといっても、自分がイエス様のうちにいて、イエス様が自分のうちにいるなんて、これほどの交わりと結びつきを持っていないんです。 でもそれが可能になっているんです。イエス様が流された血によってそれが可能になっているんです。もう私たちは神様のうちにいて、神様が私たちのうちにいてくださるほど神様との親しい交わりを持つことができるようになっているんですね。私たち日本人は遠慮という文化がありますね。であまり本心を言いません。まあなんかよくここで韓国の人に言われるんじゃないでしょうか。本心を出さないと。でこうですね、こうあんまりこう言わないでですね、そしてこう相手を気遣ってこう下がっていくんですよね。でもこれ大人はよくやりますけれども、子供は正直ですね、大胆に行きます。こう近づいてきます。あ、この人はとっても偉いお方だからですね、あんまり近づかないで、そしてこうちょっとこう下がっておこうと思ってもですね、子供はですねそのまま大胆にその人に近づいていきます。旧約はこっちです。新約はそのまま子供のように神様に近づいていくんですね。だから私たちはアバ父よと呼ぶ霊を受けたんだ、御霊を受けたんだ。アバというのはですね、今でもイスラエル行ったら聞くことができる言葉なんです。3歳か4歳のちっちゃな子供がお父さんのことを呼ぶ言葉です、父ちゃん。そのように私たちは神様を呼ぶことができるほど近づくことができるようになったんです。でも今ここで書いてあるように、お牛とヤギの乳は罪を除くことはできないんだということです。でこのような問題があったので、次に神様は究極的なご計画を用意されていたんです。5節以降に書いてあります。ですからキリストはこの世界に来てこう言われるのです。あなたは生贄や捧げ物を望まないで、私のために体を作ってくださいました。でこの体ってのは分かりますか。イエス様ご自身ですね。イエス様がベツレヘムでマリアを通してお生まれになった、聖霊によってお生まれになった、そこですね。体を作ってくださいました。あなたは全焼の生贄と罪のための生贄とで満足されませんでした。そこで私は言いました。さあ私は来ました。聖書のある間に私について記されている通り、神よ、あなたの御心を行うために。ここで全焼の生贄と罪のための生贄とで満足されませんでしたという言葉がありますけれども、イスラエルの人たちはシナイの山で律法を受けた時に、私たちは主が言われることをことごとく守り行います、神様の戒めに聞き従いますと言ったんです。ところがモーセが40日間シナイ山において神様の律法を聞いていた時に、あのモーセはどこに行ったんですかとアロンに言って、どうか私たちのために神を作ってくださいと言ってですね、金の子牛をアロンに作らせたんです。早速破ったんです。そしてモーセは、あなたはうなじの怖い民ですね、うなじの怖い民、堅くなな民であると言ってですね、そしてモーセは祝福の約束も与えたんですけど、すぐに呪いの約束を何回も何回も律法の中で語りました。そして実際に歴史の中でソロモンの後から出てくる王たちが神様の前で悪いことを行っていたんですよね。イスラエルたちも偶像礼拝を行っていました。その時に神様はもうこれは危機的な状況であるということを知っておられて、預言者を送られたんです。ですから皆さんがこの旧約聖書を持っていて、イザヤ書から始まる預言書がありますね。あの預言書というのはその時期に書かれているものなんです。そしてその時に神様がこのイザヤ書の一章のところに書いてあるんですが、こう言われました。あなた方の多くの生贄は私に何になろうと主は仰せられる。あなたはお羊の全焼の生贄や肥えた家畜の脂肪に飽きた。私はですね、ごめんなさい、私はお羊の全焼の生贄や肥えた家畜の脂肪に飽きた。お羊、子羊、おやぎの血も喜ばないって言ってるんです。イスラエルたちは何回も何回もこの生贄を捧げていました。で自分たちが危機的な状況になっているということが分かっていたのでしょうか、なんか分からないんですけど、とにかく捧げていたんです。でも神様はもういい、やめてくれ、 あなたたちは祈っているけれども聞き飽きた、やめてくれ。なぜかというと、儀式的なことは盛んに行っていたんですけど、何も変わっていないどころかもっと悪くなっていたんです。でもこれは私たちクリスチャンにも起こるんです。いや、パウロにも起こったことなんです。ローマ人への手紙の7章を読むと、律法は清くて正しくて良いものだけれども、この律法を通して私は極度に罪深いものとなりました。私は良いと思っていることを行うことがしていないで、憎んでいるものをかえって行っている。私はこの死の体からどうやって救い出されようか、ああなんと惨めな人間であろうかと言いました。同じことが起こるんです。私たちにも起こります。で、一生懸命儀式するんです。祈ったりなんだか分かんない。でも私はそれを喜ばないよ、私はそれに満足しないよ。じゃあ何によって満足するのか。神様はもうご存知なんです。人間は完全に堕落しているということ。人間はもうとことんまで邪悪で治りようがない。誰がこれを治せようかとエレミヤ書には書いてあります。誰も義人はいない、一人もいない。神を求める者はいない。その口はマムシの口であると書いてありますね。ローマ人への手紙の3章です。じゃあどうすればいいんでしょうか。そこで神様は、私たちが何かを行うことによって祝福するという契約ではなくて、神様ご自身の中でもう全部決着するような計画を立てられたんです。それがここで書いている7節のところで、神よ、あなたの御心を行うためにと書いてありますけれども、それは何かというと、今までは動物の生贄を捧げていたんですけども、その生贄ではなくてご自分の一人子御子キリストに肉体を与えることによって、この御子を生贄として捧げるという計画を立てられたんです。あのベツレヘムで、あのクリスマスの時です。あのお生まれになったかわいいかわいいイエス様、私たちはですね、すぐにロマンチックに考えてしまいますね。ああ、あのクリスマス清し光の夜。けれども神様のご計画は人間的に見たらあまりにも無残で無ごい残酷なんです。あの肉体、あの宿した肉体というのは裂かれるために宿された肉体なんです。あの流れていた血というのは注ぎ出されるために与えられた血なんですね。イエス様のあの肉体、体というのは実に神ご自身がもう完全に、もうこれ以上人間に問題がないようにするために備えられた生贄なんです。そこで8節9節、すなわち初めにはあなたは生贄と捧げ物、全生の生贄と罪のための生贄、すなわち律法に従って捧げられるいろいろのものを望まず、またそれらで満足されませんでしたと言い、またさあ私はあなたの御心を行うために来ましたと言われたのです。後者が立てられるために前者が廃止されるのです。これ分かりますね。このイエス様がもう十字架につけられてまたよみがえられたのだから、ユダヤ教の生贄の制度はもう廃止されましたよ、律法はもう完成されたんですよということです。で、これは私たちにも当てはめることができます。どういうふうに当てはめることができるか。私たちが礼拝に来るときに動機がどうなっているかということです。礼拝に来るときに罪を許してもらうために、あたかもまだ自分が罪をも許されていないがごとく、そして罪を許されるために礼拝をするのか、それとも罪が許されたから礼拝をするのかの違いです。私たちはどっちですか。後者です。罪が許されたから、完全に許されたから救いの喜びがあって、それで神様に感謝を捧げて喜んでやってくるわけですね。解放されて自由人となっているから、私たちは礼拝に集って賛美するの全然違います。動機なんです。 そのことがここで行われたんです。前書はが廃止されたのです。そして10節、この御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度捧げられたことにより私たちは聖なるものとされているのです。これからされるんじゃないですよ。これからされるんじゃないです。もうされているんです。イエス様が2000年前に十字架に流されたあの血潮によって私たちは完全に罪から離されたんです。西が東よりも遠く離れているように私たちの罪も完全に神様が離してくださったんですね。清いものとされたんです。私たちが犯してしまう過ち、特にクリスチャン生活が長ければ長いほど犯してしまう過ちがあります。それは、お、俺はなかなかいいクリスチャンになったぜ、最初にイエス様を信じた時よりも20年後の自分がもっと清くなっている、もっと正しくなっているという間違いを犯してしまう。何を言ってるんですか。全然清くなってないです。なってません。私たちは正しいものと認められているだけです。宣言されているだけです。正しくなってません。イエス様が再び来られる時に、再臨される時に、この朽ちる体が朽ちない体に変えられて、イエス様と同じような罪のない体に変えられる時に罪がなくなるのであって、それまでは何も変わっていません。でも血潮によって清められたんです。だからクリスチャンになったばかりの人も、20年クリスチャン生活をしている人も同じレベルなんですね。恵みの福音です。全ての人がみんな同じなんです。兄弟姉妹なんです。父なる神を持っている神の家族であり、そしてイエス様だけが私たちの主。これが新約なんですね。そして次に、11節です。また全て祭司は毎日立って礼拝の務めをなし、同じ生贄を繰り返し捧げますが、それらは決して罪を除き去ることができません。ここで毎日立ってと書いてありますね。先ほどは年に一度の食材日について説明させていただきましたが、このように毎日生贄は捧げられていました。そしてここでのキーワードは立ってという言葉です。彼らには椅子が用意されてませんでした。いつも立って奉仕をしていたんです。働いて働いて人々の罪が許されるための、清められるためのこの務めを、奉仕を行っていたんです。なんでかって言ったら、全然まだ罪が清められてないからなんです。だからまたやらなきゃいけない、またやらなきゃいけない、またやらなきゃいけないというふうに繰り返していたんであって、罪が除き去られていなかったんです。2、その一方で12節見てください。このしかしという言葉が大事です。しかしキリストは罪のために一つの永遠の生贄を捧げて後神の右の座につき、それからはその敵がご自分の足台となるのを待っておられるのです。永遠の一つの生贄が捧げられたんです。これなんと素晴らしい福音でしょうか。私たちの生まれてきてから犯した罪、もともと罪人として生まれたんです。間違いないでください。私たちが罪を犯すのは、罪を犯したから罪人になったんじゃないですね。罪人だから罪を犯しているんです。アダムからの罪を宿しています。で、その犯した罪があります。そしてイエス様を信じますけれども、過去の罪すべてが許されただけではなくて、現在犯しているかもしれない罪、そして将来犯すかもしれない罪のすべて一切をイエス・キリストがここで生贄として捧げられて許されたんです。ここの間違いになりました。永遠の生贄です。すべての生贄、すべての罪の許しです。イエス様があの十字架の上で追われた罪というのは、過去だけではなくて現在と将来の全てです。永遠です。もう終わったんです。イエス様が十字架の上につけられた時にテテレスタイ、完了したと言われました。もう一切金輪際もうこの問題を私はなくしましたよという宣言なんです。まだ罪を許されてないようにですね、歩まないでください。これから何か罪を許していただこうというように歩まないでください。イエス様は一つの 永遠の生贄を捧げてくださいました。そして神の右の座に今ついておられます。座っておられるんです。さっきの祭司はどうですか？一生懸命立ってましたね。動いてました。イエス様は全部終わったからついておられるんです。座っておられるんです。英語では sit、 わかりますね。中学校で習いましたね。 sit down ということ、わかりますが、座っておられるんです。全て終わったんです。そしてその敵がご自分の足台となるのを待っておられると、これわかりますか？イエス様が再び戻ってこられる、再臨されるということです。今はこの世の神と呼ばれている悪魔がまだいますよね。この世を見てもですね、神の国のようではありません。そうです、まだイエス様が戻ってこられてないからです。でもイエス様が戻ってこられて、そしてこの敵をご自分の足台踏みつけるということです。ご自分の足台となるのを待っておられます。そして14節、キリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に全うされたのです。完成してくださったんですよ。創世記におけるこの天地創造のところで子供たちにですね、私が聖書を教えるときにいつも言うことですけれども、7日目のですね、この紙芝居を見せるんですね。休まれたと書いてます。あれは別に神様が疲れたから休んだんじゃないんですよね。今なんかスビンちゃんがうなずいてくれてますね。ちゃんと聞いていいでしょうかですね。休まれたんじゃない、全部終わったから休んだんです。全部作ったから休んだんです。完成したんです。ですから救いも完成してくださったんですね。でそして15節16節、もうちょっと時間がなくなってきたのでパッと進めますが、聖霊も私たちに次のように言って明かしされます。それらの日の後、私たちが彼らと結ぼうとしている契約はこれであると主は言われる。私たちは私の律法を彼らの心に置き、彼らの思いに書きつける。またこう言われます。私はもはや決して彼らの罪と不法を思い出すことはしない。素晴らしいですね。思い出さないんですって。もう神様が決めたんです。許しって思い出したら許しじゃないですね。おい、お前なら3年前にこういうことやったけども、こうこうこうやってああやったけども、許してあげるよ。で1週間後に経ってですね、またおい、ああいうことやったけど許してあげるよ。許しじゃないですよね。もう地中の中に埋められてですね、このまたその問題を掘り上げるようなことをしないからこその許しです。もう一切思い出さない、忘れる、だから許しです。これを神様がやってくださいました。そして最後に、これらのことが許されるところでは罪のための捧げ物はもはや無用です。アーメンですね。もう無用なんです。私たちがこれから何か捧げなければいけない、何か行わなければいけないことはもう何もないんです。私たちがなぜ神様に仕えるんでしょうか、なぜ奉仕をするんでしょうか、なぜ伝道するんでしょうか。パウロは言いました。キリストの愛が私たちを駆り立てるんです。イエス様に許された、本当に全部許されたんだ、そして私は神の子供とされたんだ、そして私は神様の相続人になって神様の国を受け継ぐんだ、もう神様の前でキリストにあって傷のないもの、汚れのないもの、もう全部神様に認められてるんだ、イエス・キリストにあって、で伝道するんですよね。奉仕をします、礼拝をします。これが新約の礼拝です。旧約の礼拝から新約の礼拝に私たちは移って礼拝を捧げていきましょう。お願いします。愛する主よ、ありがとうございました。このようにして新しい契約の中に私たちを招き入れてくださったことを感謝いたします。たっとイエス様の体と血潮を感謝いたします。イエス様が生贄としてあの十字架の上で捧げられたことによって、私たちはキリストにあって傷のないもの、汚れのないもの、神の子供とさせられ、神の相続人となる。ああ主よ、だから私たちはここに集ってあなたを褒めたたえるために、あなたに礼拝を捧げるためにやってきました。大胆に近づきなさいとあなたは言われます。 大胆に近づきます。あなたは全ての祈りを聞いてくださることを感謝いたします。尊き皆イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。